今日は日記文学、特に土佐日記について勉強してみましょう。紀貫之、この人は古今和歌集の選者として有名な人ですね。その貫之は晩年に土佐の守になりましたが、934年にその国司としての任期が終わって都に帰るまでの約50日間の旅のことについて書きました。これが土佐日記です。実はこれは我が国の仮名日記の中で最も古く作られたものです。いや、ただ古いというだけではなく、後世の文学の発展に大きな影響を与えたという点で極めて意義深い作品であると考えられるのです。土佐日記を読んでみますと、まずはじめに、男もすなる二期というものを女もしてみんとてするなりという一節があります。男の人もするとかいう日記というものを女の私もしてみようと思って書くのだということです。つまりこの日記は男性の紀貫之によって書かれたわけですが、貫之はこれをある女性が書いたという形にしているのです。これは当時は男性によって漢文体の日記が書かれていましたが、これは事務上あるいは個人の生活上の記録、つまり実用一点張りのもので、文学的な味わいなど全くなかったわけです。貫之はこの日記という形を借りて文学の領域を広げようとしたわけです。もちろん生き生きとした情緒、感動を込めた和文体の日記です。ところが当時は男性の日記というものは漢文体で書くと決まっていたわけですから、そこで仮名文で日記を書くならどうしても女性でなければならないということになるわけです。ともあれ、貫之によって文学性の高い仮名日記が書き始められたということにより、当然日記を書くということが女性の間に関心を呼び発展を見たわけです。もちろん仮名の日記です。事実、土佐日記に次いで女流の最初の日記とも見られる陽炎日記は右大将道綱の母によって作られ、さらに泉式部日記、紫式部日記、そして菅原の高末の娘による更級日記が書かれていくわけです。それぞれの特色についてはレクチャー22に譲りますが、この日記文学という形式をもって女性がいかに生きようとし、またいかに生きたかという自己の体験が率直に書かれている点に、物語とはまた違った一つの文学ジャンルが作り出されたわけです。また物語とは違ったと言いましたが、そのあるがままを深く掘り下げて描いていく、いわば写実的な表現の仕方は陽炎日記が後の源氏物語の写実性、例えば心理描写などに与えた影響は見逃してはならないところです。ここで土佐日記を読む上での注意点を一つ二つ述べておきましょう。その一つは文中にかなり多くのユーモアや皮肉が見られる点、海の上の旅のうさを紛らわそうとしているんでしょうか。ちょっと変わった言い方をしているなと思ったら、そのことに気を配って読んでみましょう。次に土佐で死んだ娘に対する思い出や悲しみが書かれている点、何かに触れて突然女の子の話が出てきたら必ずこの娘のことです。この二つをいつも頭の中に入れてこの土佐日記を読むようにしてほしいと思います。それでは一緒に問題文を読んでみましょう。